はい、それでは、説教、本日の説教は開かれる瞳と題して、お願いいたします。今日は二人の盲人を癒すとタイトルのついた箇所を読みいただきました。イエス様と弟子たちがエルサレムに向かう途中、エリコの町を通った時のお話です。イエス様とその一行がこの町を出たところで、道端に二人の目の不自由な人が座っていた、そんな場面でした。大勢の人が騒がしくやってきたでありましょう。二人はおそらく目は見えませんでしたが、何事がかと不安を抱いたことかと思います。するとそれはナザレのイエス、その弟子たち、そこに群がる群衆だということが分かったようです。あの有名なナザレのイエスがやってきた、数々の癒しを、その奇跡を行うというあのナザレのイエスが今私たちの目の前を通り過ぎようとしている、そう思ったこの二人は声を張り上げて叫びました。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。憐れむという言葉を調べますと、かわいそうに思う、同情する、かわいがる、愛する、そのような意味があります。スタディバイブルという英語の聖書では、主を憐れんでくださいはこう書いてあります。 Lord, have mercy on us。 この憐れみに該当するのが mercy という言葉です。で、これは、この言葉は弱い人や苦しんでいる人への慈悲の心、親切心という意味があるんですが、もう一つの意味として、生きるか死ぬかの権利を握られている、そのような罪人を罰しないで許してくださいという、許そうという慈悲や情け、容赦、そういう意味もあります。ですから、そのことで考えますと、病であるとか、あるいは目が不自由であるというような、そういう肉体的な精神的な障害は罪のためだとされていた当時の考え方を反映した彼らの訴え、叫びであるということがわかります。しばしばお話をしますので、ご存知の方も多いと思うんですが、そういう身体的な障害であるとか、精神的な障害も含めて、あるいは重い病気の患った人とか、そういう人は全てそれが罪の報いであると言われてきた時代の話です。自分が罪を犯した、あるいは自分の両親や先祖が罪を犯した、そのために、その報いとして病気や障害を負っていると考えられていたわけです。なぜ病気になるのか、なぜ障害を負って苦しまなければならないのか、この人間の理解の届かない摂理の中で、なんとかそれに理由付けをして納得しようとする人間の浅はかさが見え隠れいたします。そのような理解の中で、この不治の病に侵されているとか、障害を持っているとか、そういう人は罪のために救いに漏れた、そういうふうに言われて差別され、虐げられてまいりました。ですから、ここで目の不自由なこの二人の人も、取るに足らない存在だ、罪人だと世の中から蔑まれてきた、そのことは明白で、彼らはそのために苦しみ続けてきたわけです。だとすると、やはりこの二人の叫びというのはとても深い意味があることがわかります。つまり、目が不自由であるということをかわいそうに思ってほしいのだ、同情してほしいのだという意味だけではなく、目が見えないばっかりに罪人扱いされている、世の中から差別され排除され蔑まれている私たちをこそ憐れんでほしいのですという、そういう意味です。 もっとベタな言い方をするならば、主よ、私たちの苦しみを分かってほしいのだという、そのような叫びだったのではないかと、そういうことです。目が見えないのは誰のせいですか？自分が罪を犯したからですか？親が罪を犯したからですか？それとも先祖が罪を犯したからだと言うんですか？そんなことは私は知ったこっちゃありませんと。目が不自由だというハンディキャップを背負っている、それだけでも辛く苦しいのに、その上さらに罪人扱いされている、差別され、この道端に座っているしかない私たちの苦しみを、イエス、あなたが本当に救い主だというのなら分かってくれるはずだと、いや分かってほしいのですと、そういう周りには決して理解されてこなかった心からの訴え、それがこの叫びの中にあったのに違いない、そう思います。しかし彼らの心からのこの訴え、叫びが意味するところを理解できない群衆は彼らを黙らせようといたしました。しかも単に黙らせたんではないんです。叱りつけて黙らせようとした。まさに罪人であるはずのお前らが何を叫んでるんだと、直接訴えるなんていうことが許されるはずがないという、そういうこの世の中の傲慢な姿というのがここに現れているように思います。ですから普段だったらきっとそれでシュンとなって黙ってしまったかもしれないこの二人なんですが、この時ばかりは逆にますます激しく叫びました。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。群衆が制したにもかかわらず、私たちを憐れんでくださいと彼らは叫び続けました。彼らの叫びは一貫して憐れんでくださいという、そういう言葉でした。ギリシャ語を見てみますと、と言っても私は読めないので参考書を見てきただけなんですが、彼らが叫んでる憐れんでくださいというのは、ギリシャ語ではエレイソンと言います。主よ憐れんでくださいは賛美歌などにもありますキリエエレイソンという言葉です。このエレイソンという動詞は旧約聖書では神様にしか頼ることものがない信仰者が苦難の中で発する切実な祈り、そこにつながっていく言葉です。詩編などにも、主よ憐れんでください、私は嘆き悲しんでいますというふうに、そういう切実な祈り訴えにつながっていく言葉であります。自分を憎み自分を苦しめている、そういう存在がある、そのせいで苦しんでいる私がいる、そんな私の苦しみと私を苦しめているものがいるという現実、それを見てこの苦しみを理解し憐れんでいただきたいのですという訴えがここにあることがわかります。そしてその声はイエス様に届きました。イエス様は立ち止まって二人を呼んで、そして尋ねたんです。何をしてほしいのか。するとこの二人は答えました。主よ、目を開けていただきたいのです。目を開けていただきたいのです。二人にとってこれは切実な願いであることは容易に想像できます。この訴えを聞いたイエス様は深く憐れみました。イエス様の憐れみ、しかも深い憐れみ、その憐れみがどのようなものであったのかと思うときに、一つの言葉を思い出します。チムグリサという言葉、これは琉球の言葉、沖縄の言葉であります。チムグリサ、それはなかなか標準語には訳しにくいニュアンスを持っているというんですが、例えば太平洋戦争の末期に沖縄では米軍の上陸によって凄まじい地上戦が繰り広げられ、 また身の毛もよだつような集団自決があったわけですが、そんな時に一人の小学校の校長先生が海を見つめながら犠牲となっていった生徒たちの顔を一人ずつ思い浮かべながら、その心境をチムグリサと表現したというんです。いわば腹綿をえぐり取られるような心境、腹綿をえぐり取られるような心境ということだそうです。先ほどご紹介しましたスタディバイブルという英語の聖書、イエス様が抱きました憐れみというのは、目の不自由な二人の人が訴えた憐れみ、マーシーというのとは別の言葉が当てられています。イエス様が抱いた憐れみ、これはコンパッションという、そういう単語が用いられております。これは、まあ、切実な同情心という意味があるんですが、元はラテン語で一緒に苦しむ、一緒に苦しむという言葉であったそうです。まさに自分の体を切り刻むほどの痛切な思いやり、イエス様の憐れみの心、それは苦しみを訴える者に対する単なる同情ではない、共にその苦しみを分かち合って自らのこととして受け止める、そしてその苦しみから解放してくださろうという愛の行為そのものであります。まさにイエス様にとってこの訴えはチムグリサの心境だったのではないかと想像いたします。日本語の憐れみという言葉には、先ほど紹介したのとは別にこのような意味もあります。心を深く打つような感じ、心を深く打つような感じ、目の不自由な二人の人の訴えに対してまさに心を深く打たれて、彼らが求める憐れみ以上に深い慈愛のこもった思いで彼らの前にイエス様は立たれたのではなかったでしょうか。そしてイエス様はこの二人の目に触れてくださいました。すると二人の目はたちまち見えるようになったと福音書は記しています。まさに奇跡的な癒しの出来事でありますが、大切なことは誰もが忌み嫌い差別していた障害者に対してイエス様はそうではなくて他の人と同じように接してくださったということ。この二人の訴えに耳をちゃんと傾けて、そして憐れんでくださったということです。それは肉体的な意味での癒しだけではなくて、彼らの閉ざされた心に光を与える出来事でもあったでしょう。罪人とされて虐げられ差別され、忌み嫌われていた私たちに真心を持って接してくださる、その苦しみを理解してくださる、憐れんでくださる方がここにおられると、そのことこそがこの二人を真に苦しみから解放した出来事だったろうと思うんです。まさにイエス様は解放者でありました。その真の解放者を見ていた、その姿を見ていた群衆は何を思ったでしょうか。この物語を読む私たちはその姿に何を見るでしょうか。この箇所を繰り返し読んでいるうちに、この二人の人の叫びがとても厳しく、そして鋭く自分自身に向かってきているような、そんな気がしてまいりました。一つの問いかけとなって私自身に向けられてきている。それはこの二人は一体誰の目を開けてほしいと叫んだのかということです。普通に考えれば彼らは自分の目を開けてもらいたいと願い、そう叫んだに違いありません。でもそれをあえて問い直してみる。この二人は、その叫びは 私自身を含むその群衆、そこにいた群衆に向けられていたのではないか。つまりイエス様、ここにいるみんなの目を開けてくれと、そのように叫んでいるように思えてきたんです。何度も繰り返してますが、ハンディキャップを負って歩んでいる人が、それゆえにこういじめられたり、疎ましがられたり、差別されたり、我慢させられたり、いろんな苦労や悲しみを負っている。それをみんなはどれほど分かっているんですかと。それがどんなに辛いことなのか理解できていますか。誰だって好き好んでこんな風になっているわけではない。そんなハンディを負っているわけじゃない、重荷を負っているわけじゃない。それなのに、ただでさえいろんな思いで不自由をしているのに、罪人と断罪されることでさらなる重荷を負わされている私たちの苦しみをどうして理解してもらえるか、どうすれば理解してもらえるんだ、そのように叫んでいたのかもしれません。私たち一人一人にも、私たち自身にも、周囲の理解を得られないで苦しんだり悲しんだりしたという経験は少なからずあるはずです。でもその時の自分の言い分が正しいか、主張が正しいかどうか、そういうことはそういう時って関係ないです。もしかしたら自分は単に自己中心的なわがままを言っていたのかもしれませんし、都合のいい言い訳をしようとしているのかもしれない。全く受け入れてもらえないような思いだったかもしれない。でもそんなことすら関係がない。ただひたすらに私の今のこの思いを分かってほしいんだと、ただ叫びたい、そういう思いに駆られる時があります。それがましてやこの世の不条理で苦しまなければならない、そういう人の訴えだったらどうなんでしょうか。この二人は終始一貫して憐れんでくださいと叫んでいたんです。憐れんでください。イエス様はその叫びに応えてくださいました。そして二人の目に触れてくださった。当時ではおそらくありえない行為だったでしょう。その行為を見ていた群衆がどう思ったのか。イエス様が目に触れてくださったことで、この二人の目は癒されました。しかしそれは単に目が見えるようになったということにとどまらず、罪人とされた私たちにさえ丁寧に接してくださる方がおられる、また罪人とされて苦しめられている現状を分かってくださる方が現れた、あるいは自分たちを苦しめてきたこの世の中、その周囲の人々の中からわずかでも私たちの苦しみを理解してくれる、そうしようとする仲間が現れてきた、そういう広い意味でこの世の中の解放の瞬間に立ち会ったということこそが真実の癒しとなって、この二人を慰めていたのではないでしょうか。私たちはひょんなことから今まで見えていなかったものが見えたり、気づかなかったことに気づかされたりというようなことがたくさんあります。その時私たちはその開かれた瞳でその後何を見ていくんでしょうか。何を見ようとしていくでしょうか。何ができるとか何かをしなければならないとか、そんな大層なことではないです。誰もが経験する小さくされるという出来事の中で、キリストによって開かれた瞳があるということ、それを少なくとも新しい歩みにどのように生かしていくのかを問い続けるものでありたいと思うんです。主は私たちと共におられます。私たちが強い時も、私たちが弱い時も共におられ、共に歩んでいてくださいます。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。たくさんの気づきを与えられる中で、私たちしっかりとあなたの御教えに従って、これからもあなたと共に歩んでいくことができますように。一言の祈りと、主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。 アーメン。